こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。外資系コンサルの仕事の進め方、実践の場で使える問題解決の基礎スキルは、コンサルティングの現場で求められる基本的な仕事の型を、問題解決スキルとして整理したビジネス実務書である、藤井敦幸の監修として紹介されることが多く、外資系コンサルティングファームで重視される論点設定、仮説検証、情報収集、関係者とのコミュニケーション、成果物作成といった基礎動作を扱う。対象は、コンサルタントを志望する人だけでなく、事業会社で企画改善、管理業務に携わる若手から中堅層にも広い。特徴は、抽象的な思考法だけを語るのではなく、実務で仕事を前に進めるための手順として問題解決を捉えている点にある。高度な専門理論の解説書というより、現場に入る前に身につけるべき共通言語と作法を確認する入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問題解決を才能ではなく再現可能な仕事の手順として扱う本書の中心的な価値は、コンサルタントの仕事を特別なひらめきや個人の経験則ではなく、一定の手順で進められる問題解決プロセスとして示す点にある。外資系コンサルの実務では、限られた時間で曖昧な課題を扱い、関係者が納得できる結論へ近づける必要がある。そのためには、最初に何を解くべきかを定め、論点を分解し、必要な情報を集め、仮説を検証し、成果物に落とし込む一連の流れが重要になる。本書はこの流れを基礎スキルとして整理することで、未経験者が仕事の全体像をつかみやすくしている。単なるフレームワーク集ではなく、考える、調べる、伝える、動かすという実務の連鎖を意識させる構成であるため、コンサル志望者だけでなく、事業会社で業務改善や企画業務を担う人にも応用しやすい。次に、論点を絞り込むことで作業量ではなく成果に集中する。コンサルティング型の仕事で最初に問われるのは、どれだけ多く作業するかではなく、解くべき問いを正しく定められるかである。本書が扱う問題解決の基礎では、課題をそのまま受け取るのではなく、背景、目的、制約条件、関係者の期待を確認し、論点を整理する姿勢が重視される。論点が曖昧なまま情報収集や分析を進めると、作業は増える一方で、意思決定に使える示唆は生まれにくい。逆に、何を明らかにすれば次の判断に進めるのかを絞り込めれば、必要なデータ、聞くべき相手、作るべき資料も明確になる。この考え方は外資系コンサルに限らず、会議資料、事業計画、業務改革案などにも共通する。問題を分解する力は、複雑な状況を単純化するためではなく、限られた時間を成果に直結する検討へ配分するための技術として位置づけられている。さらに、仮説検証で情報収集を目的化させない本書が示す実務的な仕事の進め方では、情報を大量に集めてから考えるのではなく、早い段階で仮の答えを置き、それを検証しながら精度を上げる姿勢が重要になる。仮説は最初から正解である必要はない。わしろ何を確かめれば判断が変わるのかを明確にするための作業仮説として機能する。これにより調査や分析は漠然とした勉強ではなく、論点に対する答えを支える材料集めになる。コンサルティングの現場では、完全な情報が揃うまで待つ余裕がない場合が多く、限られたデータから妥当な方向性を示す能力が求められる。本書の仮説検証の考え方は、その現実に対応するための基礎である。重要なのは、仮説に固執することではなく、得られた事実によって仮説を修正し、説明力の高い結論へ近づけることである。そして、論理的な説明と関係者調整を同じ仕事の一部として捉える問題解決は、分析結果が正しければ完了するわけではない。実務では上司、クライアント、社内関係者が理解し判断し、次の行動に移れる形で伝える必要がある。本書が扱うコミュニケーション技術は、話し方の印象論ではなく、相手が必要とする情報を整理し、論理の流れを明確にし、合意形成につなげるための仕事の技術である。外資系コンサルの現場では、短時間で要点を伝える報告、論点に沿った資料作成、前提条件の確認、期待値の調整が重要になる。これらは分析と切り離された補助作業ではなく、問題解決の成果を実際に使えるものにする工程である。特に結論、根拠、示唆を分けて説明する力は、会議や提案の品質を左右する。本書は、考えた内容を相手の意思決定に接続するという観点から、ロジカルコミュニケーションの実務的意義を示している。最後に、入門書としての実用性と高度な専門書ではないという限界。本書は、コンサルティングの基礎を体系的に学ぶための入り口として有効である一方、業界別の高度な専門知識や大規模プロジェクトの詳細なケース分析を求める読者には物足りなく感じられる可能性がある。扱われる主題は、 問題解決の基本動作、論理的思考、仮説検証、仕事とコミュニケーションといった汎用スキルが中心であり、戦略、会計、デジタル変革などの専門領域を深く掘り下げる本ではない。ただし、この性格は弱点だけではない。未経験者や事業会社出身者にとっては、専門知識以前に、コンサルティングの仕事がどのような作法で進むのかを理解することが重要だからである。現場で使われる共通言語を先に押さえることで、入社後の学習や実務への適用がしやすくなる。基礎に焦点を絞っていることが、本書の実用性と読みやすさを支えている。結論として、本書を読むべきなのは、外資系コンサルタントを目指す学生や転職希望者、コンサルティングファームに入ったばかりの若手、また事業会社で企画改善、管理職として課題解決を担う人である。得られる実益は、問題をどの順番で考え何を確認し、どのように関係者へ伝えるかという仕事の基本動作を整理できる点にある。知的な利点としては、問題解決を抽象的な能力ではなく、論点設定、仮説検証、情報収集、説明、合意形成からなる一連のプロセスとして捉え直せることが挙げられる。類書にはロジカルシンキングやフレームワークを個別に解説する本が多いが、本書はそれらを現場での仕事の進め方に結びつけている点で差別化される。専門家向けの高度な戦略論ではなく、実務に入る前の基礎体力を整える本であり、コンサル業界の作法を過度に難解化せず、日々の業務にも転用できる形で示しているところが現実的な強みである。ご支援いただける場合は、藤井敦之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。